東北大学防災アップデート。今月ゲストにお招きしていますのは、東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野教授で、災害科学国際研究所災害精神医学分野教授も兼務なさっている富田博明先生です。富田先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、今朝はどんなお話を伺いますでしょうか。
はい、災害後の心の健康に関するですね、学術的取り組みの国際連携についてお話しさせていただければと思います。
はい。
で、いろいろその今災害のことについて、災害というのは世界中で起こるものですから、いろんな国際連携を図る試みがあるんですけども、ただその心の健康についてはですね、なかなか国際連携が難しいところがあるんですね。と言いますのも、例えばですけど、我々例えば宮城で起こった災害に、海外の方が来られても、言葉が通じないし、文化もわからないしっていうふうなことで、これ逆もそうで、我々日本からですね、フィリピンの肺炎台風の後とか、ネパール地震の後とか訪問とかしてるんですけども、ただ我々が直接現地で何かこう活動できるかというと、必ずしもそうでもないっていうところがあるんですね。
他の医学系とはまた違う、ということですね。
そうですね、そういうところが、ありまして、そういう意味で難しい面はあるわけなんですね。
はい。
で、ただ我々としては、できるだけただ我々が得た情報で、国とか文化によってですね、異なる面も多くあるわけですけども、共通する面もあるし、いろんなそのノウハウとか、そういうふうなことをできるだけ共有していくっていうふうなことはやはり取り組むべきじゃないかというふうに考えておりまして、それでこれまでにも、一つはそういう、海外での被災地域に行って、現地で活動されているメンタルヘルス の, 活動されている方と、情報を共有したりとかっていうようなことを、行ってきておりましたし、あとは仙台で開催された国連防災世界会議であるとか、その後のワールド防災フォーラムなんかでも、我々が出てきた知識であるとか、ノウハウっていうふうなことを、共有させていただくっていうことを、してきているんですね。
はい。
で、ただもう一歩踏み込んでですね、いろんなことができないかというふうなことで、最近では我々の方で集めた情報とかに、直接その海外の方に解析とかですね、あるいは調査そのものに加わっていただくっていうふうな取り組みも始めているところですね。
具体的に どちらの大学と、
一つはですね、災害東日本大震災をその体験された、ちょうどその時に妊娠出産を体験されたお母さんにいろんなこう聞き取りをさせていただいたんですけども、そういったことから、どういうふうにその災害の時にその、母子に、の方のためにですね、備えていったらいいかっていうふうなこう情報の抽出であるとか、東日本大震災の後被災地域でそのメンタルヘルスの支援を行った団体が多くあったんですけども、これの100以上ぐらい の団体の方に、どういった支援を行ったりとか、その際にどういうことが問題になったかっていうことを、情報を集めさせていただいたんですね。で、これを我々だけで解析するんじゃなくて、その他の国の方の、視点も通してこう解析するっていうふうなことで、これはロンドン大学 その、減災のことをやってる、世界保健なんかをやってる方に加わっていただいてですね、一緒に解析をして今論文を発表したりっていうふうなことを行ってきておりますですね。それからもう一つはですね、前回にもお話ししました、その毎年東日本大震災の後志賀町で健康調査を、してるんですけども、いろんなことで交流のあるニューヨーク の、マウントサイナイ大学っていうところがあるんですけども、こちらからレジリエンスって言ってですね、その災害とかいろんなこう逆境があった時に、どういうふうにその健康を保てるかっていうふうな、そういったことを専門にしている方に加わっていただいてるんですね。それでこれまでレジリエンスっていうのは、その性格って言いますかですね、その人が持ってるものっていうふうな捉え方をされることが多かったんですけども、 私たちはそのニューヨークの方たちと、まあ、よりそういう、その方が取る行動とかですね、行動パターンとかの中にそういうレジリエンスの構成要素があるんじゃないかっていうことで、で今年9回目の調査を行ってるんですけど、まあ、これはそのニューヨークの方と一緒に、
はい、
まあ、どういうふうな行動パターンの中でそのレジリエンスの元になるようなですね、行動パターンをされているかっていうふうなことを調べさせていただいて、で来年の10回目の調査までにですね、まあ、いろんなその行動面でのこう働きかけを行わせていただいてですね、で、まあ、実際にそういうレジリエンスが、まあ、どういうふうに変わっていくのかっていうようなことを、うん、評価させていただくっていうことを、まあ、計画して進めてるところですね。
このニューヨークのマウント西内大学の、はい、そのご専門の方というのはどういう、
あ、そうですね、マウント西内大学っていうのは実はですね、はい、災害の後にそのアウトリーチ活動っていって、その被災地域にこう支援に行くような、そのメンタルヘルスの面での支援に行くようなことの先駆けになってるような大学なんですけども、でその911はそのニューヨークはですね、その911が、あった後にそのやっぱりメンタルヘルスの問題が大きいっていうようなこともありまして、で東日本大震災の後、その、マウント西内大学の方が911の遺族会の方を毎年東北に連れてこられてるっていうふうなことがありましてですね、でそういうことでの交流が あったんですけども、はい、でまあ、そういう中でそのマウント西内の方でそういうレジリエンスを専門にしている方とかも一緒にこう関わりになってですね、で、まあ、今回一緒にこういうふうな取り組みをするっていうふうなことになったってことですね。
あ、そうですか、はい、何ですか、先月には第1回目の国際会議も開かれたと伺っているんですけれども、
世界保健機構、WHO がですね、まあ、心の問題だけじゃないんですけども、うん、災害に伴う健康についての、うん、まあ、いろんなその学術面での その連携の体制が必要じゃないかというふうなことで、
はい、
まあ、この度初めて第1回目 の、代表者会議っていうのがこう開かれたというふうなことで、まあ、日本もですね、まあ、そういう取り組みを加速しているもんですから、うん、まあ、私もそれに参加させていただいて、まあ、今後世界の中でまあどういうふうな形でその災害と保健についてのですね、その学術連携をしていくかっていうふうなことについての意見交換をさせていただいたということ
ですね。あ、そうですか。今後ますます国際的な学術連携、この分野でも進んでいきそうですね。はい、今朝は災害後の心の健康に関する学術的取り組みの国際連携についてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。